こんにちは。 Today I Learned ではカリフォルニア・ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます。今日はオフィスの引っ越しというトピックについて話していきます。マイト・マーキです。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます。
良一です。ベイエリアのテック企業で万年平社員のソフトウェアエンジニアをしています。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
なんかちょっと毎回その自己紹介ちょっと笑っちゃうんですけど、
はい、いやしょうがないじゃないですか。もうずっと平社員ですもん。一度もマネージャーになったこともないし、
まあ、だけどそういう意味で言うと、まあ、いきなりなんか脱線しちゃいますけど、はい、結構そのテックカンパニーのキャリアって IC あのインディビジュアルコンティリビューターのルートとマネージャーのルートがあるから、はい、なんていうか、まあ、ある意味、みんなその多くの人はその IC じゃないですか、割と、
はい、
だから、まあ、平社員といえば平社員的な感じだと思うんですけど、どうなんですかね、その辺の感覚というか。
そうですね、まあ、一応平社員にもランクはあって、こう、
はい、
よくシリコンバレーとかであるのはなんかレベル3、4、5ぐらいが、新卒、でそれから3、4年目ぐらいで、5ぐらいになると何ですか、中堅からシニアで、6になると、多分課長相当ぐらいの感じ、
そうなんですね、うん、
で一応7、8とかってうちの会社だとあって、まあ部長、事業部長ぐらいになるのかな。ちょっとあんまり日本の会社との比較だと分かんないですけど、マネージャー、シニアマネージャー、ダイレクターとかかな、
うんうんうん、
でまあその上になると多分会社によって違うと思うんですけど、
うんうん、
ディスティングイッシュドエンジニアとか、まあなんかいろいろありますよね。
ありますよね。なんか自分昔 IBM いたんですけど、その時もそういう感じのランキングつけて、
うんうん、
日本で IBM 入ったんですけど、その時は 6?、はい、E6 だったかな、うん、ちょっと忘れちゃったんですけど、はい、日本は新卒の人でも6スタートみたいな、まあなんかその国によってスタートのラインが違うっぽかったんですけど、
あ、なるほど、
そこからこう6、7、8と上がって、そうですね、8ぐらいが結構まあシニアで、多分10か12ぐらいまであったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、ディスティングイッシュドエンジニア、もう社内にもほとんどもう数えるほどしかいないようなエンジニアの人たちがいるみたいな感じで。
そういう意味では一応そういう、うん、IC のトラック、なんていうの、日本語だとキャリアの、まあ、ルートはあるんだけど、
うん、
まあ、結構やっぱり上の方に行くのは、まあ、もちろんマネージャーも難しいんでしょうけど、なかなか大変っていう感じですよね。
そうですよね、うん、相当影響力と巻き込み力と、
はい、
あと実力が求められるって感じですよね。
もうね、業界の有名人とか、
うん、
そういう感じですもんね。もうディスティングシュドまで行ったら、
うん、本当に運とかもありますよね、やっぱ、
うん、
あのタイミングでとある技術をめっちゃやって
く
る、
ね、
うん、あると思うんですけど、そんな感じ で
、はい、まあ、僕はまあ平社員のまあまあ、業界歴に比較するとまあまあいいんじゃない、普通じゃないぐらいの感じなんですけど、
はいはい、
やっぱ上行くと大変そうだなと思って、うんうん、
そうですよね、うん、と思いますが、今日はオフィスの引っ越ししたことについて、
はい、
ザザーッと話そうかなと思っていて、うんうんうん、特に何の、まあ、知見とかもないんですけどまあ最近そのオフィスを移動したっていうのと、まあ、スタートアップ、自分のスタートアップすごいちっちゃいんで、あの結構オフィス転々としてるんですけど、まあ、その辺の話とか、まあ、しようかなと思ってます。
なるほど、
はい、
ちなみにスタートアップ大体何人ぐらいの会社なんですか？
うちはですね、 正社員としているのが3人なんですよ。
うん、
であとは結構外注なんですよね。コントラクターの人が多くて、例えばそのデザインとか、あとはコピーライティングとか、あとなんかこう、なんでしょうね、ちょっとしたマーケティングのコンサルティングとか、そういうのも含めて、結構そのコントラクトベースの人が多いです。
スタートアップだと割とそういうのが標準的なんですか？
そうですね、標準的かどうか分かんないんですけど、まあ、そのちっちゃい、初期段階のスタートアップだと、やっぱりその正社員として雇ってしまうと、何かとやっぱりそのタスクってこう変動するじゃないですか、その時々で、はい、まあ、ピボットするとかもあると思うんですけど、だからなるべくその身軽でいたいっていうのがあって、コントラクトベースで何ですかね、プロダクトマーケットフィットするまではこうなるべく人を増やさないっていうのが、まあ、セオリーなのかなというふうに思います。はい、
これなんかシリコンバレー来て僕もちょっと意外だったんですけど、アメリカってもうバンバンなんか好き勝手にクビにできるイメージがあったんですけど、
はい、
意外とそうでもないんですよね。
そうですね、うん、やっぱりなんだかんだで人の人生もかかってるっていうか、そういうとこもありますしね。
、
うん、
いえ、
うん、はい、だから割とうちは特にアウトソーシングを活用している方かなというふうには思います。うん、なので、まあ、そんなこともあって、で今そのベイエリアには2人しかいないんですけど、他のもう1人メンバーは今どこやってんの、バリとかなんか、まあ、彼転々としてるんで、すごいノマドワーカーで、まあ、いろんなとこいるんですけど、ベイエリアに2人いて、でまあ2人でオフィスを借りてました。その専用のオフィスですね。なんですけど、なんかこう最近ことふっと周りを見合わせてみると、結構そのコワーキングスペースがあるんですよね。でコワーキングスペースがその割とこう特化し何かに特化してるんですよ。で今回我々が引っ越した先が AI に特化したコワーキングスペースで、で AI 系のスタートアップがすごい集まってるような、コワーキングスペースなんですよ。で結構特にそのサンフランシスコって、龍一さんご存知か分かんないんですけど、セレブラルバレッツって今オープン AI が、まあ、ヘッドクォーターあるんですけど、その周りにこう結構 AI 系のスタートアップとか AI の研究者とかエンジニアとか集まってきてるんですよね。でそこは今セレブラルバレーっていうんですけど、ちょうどミッションって呼ばれてる地区ですね、とかヘイズって呼ばれてる地区が、まあそういうふうに今呼ばれているんですけど、そこにコワーキングスペースもあって、まあ、そこに今引っ越しをつい2週間前ですねしましたっていう感じです。
本当に最近ですね。
本当最近なんですよ。
ちなみに集まっているっていうのはコロナの後からって感じですか？
そうですね、コロナの後ですね。だからちょうどそのオープン AI がチャット GPT 出して生成 AI が盛り上がってきたみたいなところで、わーっとこう人が集まってきて、でなんでかしで、そこで結構そのまあその人たちがこうミートアップとかしていろいろこう情報交換とかしているうちに、だんだんなんかこうそこがセレブラルバレーって呼ばれるようになったっていう感じですね。
うん、じゃあ割とこう自然発生的に最初は集まって
きたと思います。はい、うん、そうなので、なんでしょうね、だからすごい AI 系の研究者とかAI 系の企業は、あの辺はもう、すげえいっぱいあると思います。うん、なので。
じゃあ、専用の貸しオフィスから、なんかそう、移動しようとか、引っ越ししようって決めたのは、うん、なんかコストがとかいうよりは、こう、そういうコミュニティに入りたいっていう。
そうですね。なんかせっかく、やっぱこの地にいるので、あ、ちなみに、前行ったオフィスも、一応、コワーキングスペースだったんですよ。ただ、その、あんまりその、各オフィス同士の交流がなくて、なんかもうちょっと、交流ができるようなところがいいなっていう感じで、少し探してて、そしたら、まあ、いいとこ見つけたって感じです。うん。
じゃあ、その、コワーキングっていうのは、僕、あんまり知らないんで、勝手に想像してたのは、こう、なんだろうな、割と、オープンなスペースに、広い部屋に机がバーっとあって、でそれと別に会議室がポンポンポンって周りに あるみたいなイメージだったんですけど、そういうよりは、はい、自分専用のスペースとか自分の会社専用のスペースがあったんですか？ある、ある
前いたところは自分の専用オフィスがあるようなコワーキングスペースですね。だからオープンスペースがほぼなくて、各会社が自分のオフィスを持っていてみたいな感じでした。
ああ、なるほど、
うん、
じゃあ貸しオフィスというか日本でいうと雑居ビルみたいなのにちょっと近い
感じですね。そうです、そうです。で今いるところはさっき良一さんが言った通りな感じで、こうオープンスペースがあって机がダーって並んでて、でそこでこう一応デディケイテッドスペースとオープンスペースがあるんですけど、まあ、自分たちはその専用机を確保してるんですけど、そこでこう人が来て一緒に、まあ一緒にというか、まあ普通に仕事すると。で一応プライベートのオフィススペースもあるんですけど、まあそこを使っている人たちもいれば、我々のように、まあ、オープンのところでやるっていう人たちもいるって感じですね。うん、
なるほど。
はい、結構そこの AI のところは何でしょうね、最近できたんですよ。本当2ヶ月ぐらい前にできた新しいところなんで、いろいろ設備とかがまだ作ってる最中なんですけど
作ってる最中に入居者を募集してたんですね。
そうなんですよ。けど結構もう埋まってますね。うん、
うん、
なんか多分プライベートオフィススペースみたいのはほとんど空いてないと思います。であとはそのオープンスペースのところは、まあまだ空きあるけど、うん、今なんかすごいやっぱり人気だから、あっという間に埋まっちゃうんじゃないかなとは思います。うん、
それはAI に絞ったからってことなんですかね。
AI に絞ったからだと思いますね。でなんかやっぱりそうそう、そこの特徴として結構その入居者同士の交流を推奨してるんですよ。だからスラックもまあそのあって、でそこで結構みんなでインタラクションもするし、あとなんかこうランチ食べましょうとかディナー食べましょうとかっていうのもあって、まあそこだからフラッと行くとこうみんないて何やってんのとか話したりとかしてます。
ああ、いいですね。なんかそういう仕組みがあるっていう、はい、
そうそう、
うん、
でなんかまだ1回しか参加してないんですけど、まあ、そもそも入居してまだ日が浅いので、毎週金曜日のお昼に輪読会があるんですよね。
へえ。
はい。でそこはなんか AI の論文で気になったものをみんな一つずつ持ち寄って、それについてこう話してディスカッションするみたいな、ご飯を食べながら。
すごい意識が高い。
うん、そう。そうだけどすごい、その自分はあんま論文読むことなかったので、そこ行って、あ、みんなめちゃくちゃ論文読んでんだとか、こういうプロダクト作ってる人たちはこういう論文読んでんだとか、気づきがあってすごい刺激受けましたね。
うん、それを割と今井さんの仕事に直接役に立ちそうな感じなんですか？
そんなには役に立たない。まあ、前回参加した時は例えばそのですね、1個あった論文はなんかリコメンデーションのサービスを作ってる人がいて、でその人が持ってきた論文なんですけど、それは、リコメンデーションってヒストリーベースじゃないですか。そのユーザーの過去の履歴から おすすめを出すっていうのが、まあ、リコメンデーションなんですけど、それをラージランゲージモデルを使ってコールドスタートで最初から良いリコメンデーションを出すっていうペーパーがあって、まあ、それを紹介していたんですけど、
その人の履歴はもとより、うん、なんか属性とかも使わないんですか？
使わないんですよね。属性、多分最初に、何回かの受け答えはあるのかな。
あ、はいはいはい、
うん、だから
なんか質問をちょっとして、はい、うんうん、
そうで、で LLM を使ってある程度推測してリコメンデーションを出すっていうのでいい結果が出たよみたいな論文だったんですよね。
うんうん、
もちろんその後はデータ蓄積したらもっとよりいいリコメンデーションができるけど、コールドスタートには有効なんじゃないかみたいな内容で、うん、まあ自分の事業とかはあまり関係はないんですけど、ああそんなノウハウがあるんだとかっていうのは くて、うん、うん、面白い方です。
なるほど、
うん、っていうのがあり、まあ、交流がすごい前のオフィスよりも増えたので、そこがいい刺激になってますね。
そのオフィスにはどれぐらい通ってるんですか？週何回とか。
今ですね、週3回ぐらいですね。だいたい、水から金かな？通ってます。はい。
やっぱりその辺がスイートスポットなんですかね。なんか周りも、会社も、うちの会社も週3回出勤しろっていうのが、まあ、推奨だし、
うんうんうん、
周りを見てても、まあ、なんかね、月曜と金曜は休むとか、こう多分週末の延長みたいな感じに少ししたい人も多いと思うんですけど、そういう感じで。
そうですね、うん、うん、なんか自分の場合はいろいろちょっと家のこととかも家事とか、あとまあこまごました用事とかもあるんで、そういうのをまあやったりとか、まあ、あと送り迎えだったりとか子供の、まあ、そういうのもあってちょっとバランス取ってるっていう感じですね。うん、だけどやっぱり週5は大変ですよね。今何日出社してます、
はい、僕はほぼ毎日出社してますけど、はい、うん、まあでもやっぱりこう自由が、まあ、ちょっとね急に子供を迎えに行かなきゃいけないとか病院に寄るとかいう時に結構自由が利くっていうのはありがたいですよね、
うん、
まあ前からそれって別にそんなに厳しくカウントされてはなかったんですけど、
はいはい、
会社も前の会社も、まあでも、うん、なんていうか堂々とこう家で仕事して別にそれで許されるっていうのはありがたいかな。
そうですね、うん、なんかオフィスの引っ越しとかされたことあります？はい、今まで。
なんかね前その大掛かりなのってあんまなくても、最近はね、なんていうかパソコン1台で仕事ができちゃうから、
うん、
もう簡単だから段ボール1箱とかに全部荷物を詰めて、で、
うん、
よくあるのはほら金曜日までにパッキングして、で翌週、出勤すると土日の間にこう荷物を勝手に動かしておいてくれて、オフィス、うんうん、まあオフィス内、僕が言ってるのはオフィス内の話で、同じ会社の中で違う建物に移るとかってそんな感じなんでね、全然なんか大したことしてないですね。
うんうん、なんか自分も昔はそんな感じ、大きな会社にいた時は、
うん、
土日の間によろしくやってくれるみたいな感じでしたね。
まあ楽ちんですけどね。あ、でも僕が、まあ、新卒で 入った会社は組み込みをやってたんで、まあ、機材がいっぱいあったんですね、
はい、
もちろん引っ越しの時の荷物も多かったんですけど、会社辞める時にね、確か、ロッカー、普通の事務用ロッカーですか、あれの多分幅が60センチとか80センチの、うん、高さが人の背丈ぐらいのロッカー丸々1個、うんうん、にいろんなこう機材、まあ、使わないものもなかなかこう捨てられなかったから全部あって、こうで会社辞めるときはもちろんそれ全部こうなんか処分するなりなんなりしなきゃいけないんで結構大変だった覚えがあります。
はい、ああそうですよね、
うん、なんかこう自分が初めて手掛けた製品とか、はい、この試作品とかこうなかなか捨てらんないし、で試作品だから もらっていけないんですよね、うん、会社の持ち物だから
なるほど、
これどうしようみたいな、
うん、処分に困るやつですね
そうですね、うん、まあ結局同僚に預けるとか、もうどうしようもない、持っててもしょうがないものは捨てるとかしましたけど、
うん、そうですよね。オフィス、そう、自分結構なんかオフィス転々としてるんですね。前の働いてた会社でもオフィス何度も変わってたんですよ。なんか結構アメリカのスタートアップあるあるなんか分かんないんですけど、いい物件があったらシュッとそっちに移動しちゃうみたいな。
おお、身軽なんですかね。まあ人も少なめだったら、ね、まあそんなに多分大変なことはないのかな。
ないんですかね、宿借り的な感じで、うん、そう、メルカリいた時、メルカリの US の時はまあ最初はもちろんすごい少なかったんですけど、まあ、どんどん人雇ってって、どんどん まあ規模が大きくなってったんですけど、その時も何回くらいかな、多分4回ぐらいは移動してたかな。
おお、
うん、そう、だからそのたんびに段ボールに物を入れて。
それって頻度で言うと何ヶ月に1回とか。
もうだから数ヶ月とか、
お
半年とかに1回ぐらいのペーシーズだったと思うんですよね。うん、
これは多いですね。
多い、なんかたまたますごい安い物件とかが出たりするんですよ。大きくて安い物件とか 出ると、あ、だったらちょっととりあえず移動しよっかみたいな感じで
とりあえず、
そう、バカデカスペースに、だからこの人数に対してこんな広いスペースみたいなところに移動したりとかして、はいはいはい、うん、
それはもうだから今後の採用計画とか事業計画ででかくなるってこうもう見えてるって感じですよね。
それもあるんですけど、その後別にまたもうちょっとちっちゃいところに移ったりしたんで、
あれれ
単純にその広くて安かったからみたいな感じで点々として、あ、結構移動すんだなみたいな感じでしたね。
うん、
面白い、あの引っ越し事情というか、だからアメリカは結構引っ越し自体割と頻繁にするんじゃないかなって思っていて、あの個人としても割とリースっていうか、その家賃とか賃貸で家を住んでいる場合は1年契約じゃないですか。
うん、
でちょっと値上がりしたりするともうちょっと移動しよっかなみたいな。
そうなんですよね。なんか下手に同じ場所いても引っ越しても日本と違って多分そんなに、なんていうのかな、損にならないというか、
うん、
あと追い出されることもあるし、家賃も、
ね、
日本だとに家賃の値上げって簡単にできないじゃないですか。一応なんかね、裁判すると基本大家が負けるみたいな、こう日本だと。
あ、そうなんですか。
うん、まあ、その家賃に限らず、うん、追い出すことも簡単にできないし、
う
ん、でアメリカだと、まあ、簡単に追い出せるし、家賃もどんどん、あ、地域によってはあれですね、毎年何パーセントまでって決まってるところが確かあって、サンフランシスコとかだと家賃は毎年 5% 以上値上げしてはいけないとかだったかな。
うん、あ、そうなんですね。
うん、まあありますけど、
うん、
まあでも 5% 毎年こう値上がりしたら結構大変ですよ。
きついっすよ、本当に。あれ、うん、マジできっちり上げてくるから
本当
びっくりするんですけど、
そうそう、ね、値上がりするとなると引っ越してで引っ越すと、まあ、タイミングをうまく選べばよくなんか2ヶ月無料とかやってるじゃないですか、
うん、
家賃2ヶ月無料とかになると、まあ、引っ越しを定期的にした方が実はお得みたいなことになりかねないかもしれない。
なります、うん、はい。とはいえ手間とか考えると
そうなんですよね。独り身だったらいいけど、ちょっと家族がいるとね、そ
うそう大変ですよね。
まあ、はい、私は子供も学校に行ってるので、そう簡単に場所を、学校を変えたくないからあんまり遠くに引っ越せないし、
はい、
まあ、でもオフィスも同じですよね。オフィスも社員の出勤のこと考えると、あんまり変な場所にいきなり引っ越したら困っちゃいますもんね。
そうですね。あ、だから前結構転々としてる時だから、今もそうですけど、もうサンフランシスコのあの、なんていうの、ファイナンシャルディストリクとかソーマって呼ばれてるところとか、まああの辺ですね、中心部からも近いところでの移動って感じです。今回もだからそんな感じなんで、まあ15分ぐらいですかね、あの自転車で、駅から自転車で15分ぐらいのところなんで、うん、まあ全然。
あ、自転車で通ってるんですか。
そうなんですよ、今カルトレイン乗って、で駅から自転車シャカシャカこいでオフィスまで行ってます。
うん、どうですか、うん、混み具合とか最近。もうすっかりコロナ前って感じですか。
コロナ前に戻ったと思います、はい、うん、もう、うん、ただやっぱりみんなその出勤が多分その3日とかの人が多いから、空いてる日は空いてますね、めちゃくちゃ。
そうですね、
そもそも座れない日とかもないんですけど、うん、いつも電車空いてっから、 それでももうなんか自分しかいないみたいな時もあるし、
へ
え、うん、まあ日によりけりですけど、でも全然、そうっすね、変わってない、あ、元に戻ったかなって感じはします、
うん、ああ一時期オフィスはすごいサンフランシスコなんかもうガラガラだって話でしたけどね、
はい、
それとちょっと戻ってんのかな、
ちょっとは戻ってますね、ただガラガラなのには変わりないと思います、あのお店もやっぱ結構閉まってますし、
うん、やりゃ、
うん、
まあでも単純に来る人がまあ週3日みんなだいたい出勤するとしたら客としては
減ですもんね、
40% 減だから相当な痛手になりますよね、うん、
なると思います、
うん
うん、
わあ、そっかそっか、カルトレイン、あ、ちなみに、うん、日本の視聴者の方に説明すると、カルトレインっていうのはサンフランシスコ、半島を北から南まで、サンフランシスコからサンノゼまでつないでますよね、
うん、
で、今電化がどれぐらい進んだのかな、
いやわかんないですね、全然ですね
まだ乗ってる電車はディーゼル、うん、いやこんななんか先進国の都会、一応都会、まあ、サンフランシスコは少なくとも都会なのにディーゼルの列車を見るなんてってびっくりしました、しかもに日本製なんですよね、あれが、
そうそう日本製らしいです、
うん、
1985年って書いてあります
だいぶ古い
です
、
うん、マジかって思いますけどね、うん、
すごい、
すっげえ、あのまあ中そんなに古くはないですけど、まあけどこうメンテしながらずっと使ってるのかもしれないですね、
すごいステンレスでできてめっちゃ頑丈そうですもんね、
めちゃくちゃ頑丈です、うん、でかいし、うん、まあ結構自分は好きです、カルトレイン、
うん、すごい
はいはい、まあ、そんな感じでちょっとだんだん何の話してたか分かんなかったんですけどオフィスの引っ越ししたっていう、はい、ところで今日はこんな感じで、はい、はい、
そうですね、今回はこれぐらいでまとめておきますか、
はい、はい、ありがとうございます、ということで本日はオフィスの引っ越しというテーマで雑談しました、よかったら感想をハッシュタグ todayislandfm でつぶやいてください、それではありがとうございました、
ありがとうございました。